学院配置につけ。アルファチームはゲームノア、
さあ。
ブラボーチームは高間ヶ原、
さあ。
デルタチームはオインクゲームズへ向かえ、
さあ。
いいか、新作は絶対に逃すな、必ず回収しろ。
イエスサ
ー。オラボド隊出撃。
始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
サリンです。
リバコです。
イエーイ、はい、というわけで今回はなんと262夜でございますけれども、はいはい、メインキャスターのチュパミさんが準備等で、
はいはい、
そうゲームマーケット準備等でです ね、
ですからね、
今回はお休みすることになりまして、はいはい、そのピンチヒッターとして来てくださったのがなんと、
はい、
あれ
来てしまいました。
あれ緊張してる
緊張
なんで緊張してるの
緊張しちゃいます。
ゆばこさんですよ。
ゆばこさん、
あれ、かおりんさん初めてです。
初めてなんです。
初めまして。
あらら、知らないの、ゆばこさんを。
有名人。
いや、いっとき巷をにぎわしたボードゲームネイル。いや、知らんだろ。あんたツイッターも全然見てないし。
いや、でも私ネイル好きなので。
知らん。ゼロ興味。ゼロ興味です。
実はさっきちょっと、実はちょっと見せてもらったんです。
あら、ネイルを。
写真なんですけど。
はいはいはい。以前にしてたやつね。
素晴らしかった。
あ、オインクゲームズの、はい、ゲームラインナップをですね、それぞれのネイルとしてこうね、いやー、あんだけ綺麗にして、ボードゲームを好きで、ちょっとそれっぽいのやってる人っていうのは見たことありますけど、あそこまでの完成度。
本当ですか。
これはですね、ゆばこさんのお姉様が、
はいはい、
ネイルアーティストゆえにできる、
はい、毎回ちょっとお願いして、
無料で
無料で美味しいですよ、それは。
美味しいです。
でそれがね、口バズりましてね、
はい、
びっくりしました。
ツイッター界隈でも結構目立ちましたけど、
いや、真似したいなって思いましたもん
ね。そんなゆばこさんが今回サブパーソナリティとして
、はい、
通常会にも呼んでいただきまして、そう、以前にもですね、第255夜ボドゲ彼女の事情スペシャルにおいて出てきてくれたんですけれども、はいはい、カオリンさん聞いてくれました？
聞いて
れ。なんでやねん。なんでやねん。そちらでも説明したんですけれども、はい、ゆばこさんはボードゲーム今月々6万相当で買っていってる。
あれ、ちょっともらってませんか？
6万
月々。月々めっちゃ買ってるらしいんですよ。
そんなことなん
ですか？で、私ん家でね、遊ぶんですけど、ゆばこさん、はい、まあ、来てくれるんですけど、はい、大概の人ってやっぱもみさんが持ってるから買わなくていいやなんですけど、
そうですね、
違うんですよ。ゆばこさんの場合はもみさんのやったやつ面白かったから買わなくちゃになっちゃうんですね。
そうなんですよ。
全部
で、私が手出さないやつとかも見た目で買っちゃったりとかして、
はい、そうですね。
で、積んじゃうんだ。
積んじゃうんだ。
積んじゃうんだ。
それ、私。
でも実際にボードゲームに出会った時っていうのはいつですか？はい、
知ったきっかけっていうのが、前、私が専門学校通ってた時なんですけど、
は
い、
うん、
その学校が数年になんか1回みたいな感じで、
うんうん、
外部から先生、講師の先生を呼んで授業してくださるっていうのがあって、
は
い、その時ちょっとデザインの授業がありまして、はい、その時の先生がなんと見本としてオインクゲームズさんのエセ芸術家ニューヨークへ行くっていうボードゲームを持ってきて授業で遊ばせてくださって、
うんうんうん、
そう、それがきっかけで、あ、こういうのもボードゲームなんだと思って、それまで人生ゲームとかやっぱそういう一般的なものしか知らなかったので、
はいはいはい、
結構衝撃だったんですけど、
はいは
いはい、そこがきっかけですね。
ボードゲーム
素晴らしい
きっかけ。
なかなかの先生でしょ、
はいはい、なかなかですよ。
はい、
それだ、誰ですか？
それもみさん。
僕なんですよ。
なんですよ。
すごいでしょ？
すごい聞いたのに、そうしたか。
それが7年ぐらい前ですね。
そうなんです。7年前。
そうなんです。
あ、まあ。
7年越しに。
偶然、本当に。
偶然出会って。で、あ、あの時の子かと。
あれ覚えてました？
全く覚えてない。
年寄り臭いからやめた方がいいと思います。
いやー、でももう本当に、もうむちゃくちゃな学校だったんで。その印象しかなかったです。
荒
れてる学校だったんです。私が講師してるのに、後ろで化粧とかしてる女がいたんで。くそ そうですよ。
荒れてましたね。
荒れてました。そんな中で、ひときわ輝く、
湯
箱さんが、なんと、こうやって、今ね、サブパーソナリティとして、コラボに出てるわけですから、縁ですよ。
すごいご縁で。はい。
すごいですね。そんなことがあるんですね。
なんで、今後もね、ぜひ仲良くしていただきたいというところで、
はい。
はい、じゃあ、もう早速ですけれども、まあ、コラボとはですね、最近どうですかのコーナーがあるわけですよ。
はい。
それが Now なんですけど、最近あった私の出来事を聞いてもらっていいですか。
はい、あ、何ですか。
最近ですね、まあいつも、まあ毎週のように行っているバドミントンサークルがあるわけですよ。はい、私が行っている社会人サークルで、
は
い、で、基本大人の人たちでみんなで楽しくする社会人サークルだったんですけど、
はい、
もうこの 2,3 年はもう本当になんかもう学生がうわーって入っていて、今3分の2ぐらいが20前半かそれ以下なんですよ。
あら、若いです
よ。若すぎるんです。14とかもいるんですよ。
14歳？
そう。で、半分が女子なんですよ。もう参加者の半分が女子。
はい、
で、大体30人とか40人参加するんですよ、毎回。
そうですね。
そうなんですよ。もうそれがもうね、私もだんだん嫌になってきて。
辛くなってくる。
辛くなってくる。気持ちわかるでしょ？こうみんなで楽しんでるんですけど、はい、やっぱ言ってるセリフとか、
はい、
なんか楽しみ方とかがやっぱもう中学生とか高校生だから、
はい、
もうこっちはもうどんどんと自分のこうカレーをね、身に染みるわけですよ、
はい、
で今回特に感じたところなんですけど、
はい、
あの高校生の卒業したてのですね、
はい、
女の子がですね、まあ、19ですわ。で19の女の子がですね、はい、私に向かって、最近どっか遊びに行ってますみたいな感じ聞いてきたんですよ。
はい。
え？急に？って、
はい。
私も一緒に行っていいですかとか言ってきたんですよ。
はい。
ね、私も、え、みたいな。え、誰と？まず。え、どういうことと。
父もどこ行ったみたいな。
そう。いや、スキンシップ激しい。あ、でもそういうもんか、今の若者は。
は
い
は
い、
の今なりのかと。
はい、あー、そうなんだよ、と思って。はいはい、あ、いや、最近どこ行ったかな、みたいな言ってたら、どうも会話がちぐはぐなんで、おかしいなと思ったら、後ろを向いたらですね、後ろにモコミチに似てる、まあ男の子がいるんですけど、24の。
はい、
ね、
はい。
その男の子にめっちゃ話しかけてたんですよ。でね、ここで感じ取るのはあなたたちが、はい、いや、モミさん恥ずかしいなと、はい。自分に話しかけられてるって勘違いしたんだ、プゲラって思ったでしょ、
はい、
いや、違うんですよ。もうね、本当に、はい、もう、わかります？今これラジオだから伝わらない、リスナーには伝わらないと思いますけど、はい、私を真正面と捉えて、後ろにいる人と喋ってたん
です。10日？ 10 日してたの？
アルファがゼロです。
そんなことが。
びっくりして。
ちょっとずれてるとかじゃなくて。
じゃないん
ですか。完全10日。
完全に、完全に見えてないんやと
思って。
おじさんには興味なさすぎて。
もう映らない？
もう小道に興味ありすぎて。でも小道も声ちっちゃいからなんか後ろでゴニョゴニョ言ってるんだけど、私は気づいてないんですよ。どこ行ったかなみたいな言ってる。何やこれと思って。もう辛くて。
辛い。
俺ちゃうんかいって叫びましたけど。それも聞こえてる。
ミュートされてる。
はい、ミュートでした。っていう出来事です。
辛いな。
そんなんばっかりですよ、もう。あの、バドミントンの中が。
あ、本当ですか。もう。
やっぱちょっとイケメンとか、ちょっと自分の体にね、やっぱ自信のある人が、上半身裸になったりとかして、うん、で、なんか、え、熱いとか言って、タオルで体を拭いてるわけですよ、みんなの前で。
はい、
それを女子中学生とか女子高生が、みたいな感じで、互いにキャッキャキャッキャ言いながら、こっちをチラチラチラチラ見てるわけですよ。それをちょっとお腹出てきた私がですね、ギリギリ。
いや、やればいいじゃないですか。
あんつって。
なんかやればいいじゃん。
いやいやいや。
もうちょっと熱いな、熱いな。バッ。
キャーピューピューダブダブダブダブダブダブ。
それはいけます、ね。
という、みだらな、はい、まあ、バドミントンサークルのご紹介でした。
みだらですね。
わかりました？
はい、わかりました、は
い。っていうところでしたけれども、はい、お二人は何かありました？
私はですね、なんか、
かおりんさん。
いや、日頃いつも何もないって言ってる私なんですけど、
ね、うん。はいはいはい。人生ほんと何もないですから
ね。何もないですね。
本当に。何の刺激もない。仕事と家で寝るだけの往復。
そうです、往復往復。
あら、それが。
そうです。そんな私にも、
うん、
今日、ほんと今日ですよ。刺激的なことがありました。
そうそ
う。いやですね。
はい。
まあ、普通に例によって会社から帰るときに、会社に門があるんですけど、
はいはい、
そこをこう、私車で出勤してるので、車でこう出たんですよ。
う
ん、そうじゃないです。まあ、大体会社って、同じ時間とかに通ると、大体同じ人が通ったりするじゃないですか。
はい、
そことかちょっと、同じね、会社の中の人なんで、うん、まあみんなわかるじゃないですか。
うん、
でも今日、
うん、
パッて見たら、いつも車に乗ってくる人が、派遣の人なんですけど、
うん、
歩いてたんですよ。
うん、
あれって思って、
うん、
なんか何を思ったか、カオリンさん、すごくなんか変な予感がして、ちょっと後つけちゃったんですよ。
なんでよ
はい、まあ、そしたらですよ、
うん、
うちの会社の近くにコンビニありまして、
うん、
あそこまで歩いてったんですよ、
は
い、で、あ、コンビニ入ってくな、
はい、
パッて見てたら、
うん、
そこでですね、その派遣さんなんですけど、
うん、
その方の部署のちょっと偉い人がすでにいて、
あれ
二人で一緒のタクシーに乗って出てきましたよね。もう、
絶対ラブホ行ってるやん。
ねえ。
それはいくつぐらいの人？
あの30代前半で、
はいはいはい、なるほどね。
しかも結婚されてる。
あららら。
そしてその上司の方も結婚されてる。
あららら。
あらって。
アバンチュール。
アバンチュールですよ、こんな中途半端な季節に。
すごい。
いやもうなんかあの時でも変な感じがしたんですよ。
いやでもね、ゆばこさんもお気づきですよね。このカオリンさんの性格の悪さ。ちょっと感じ取ってつけてやろうというクズですよ。
はい、そうですね。
探偵やればいいね。
はい、
探偵やれや。
はい、まあでもちょっと写真はやめておこうって思います、
ね。絶対会社で他の人に言って。給湯室で。ね、来て。さあなんとかさ、不倫してんだよ。絶対言ってる。
いやまあでもこれはね、ほらそんなすぐに言ったらつまんないじゃないですか。
何がやね。
これはだって大事な。
また裁判にするの。また
裁判。また言わない。また言わないよ。ちょっとこう大事なネタなんで。
衝撃的
なね。
怖。怖え。
って言いますけどめっちゃドキドキしましたよ。見てるこっちは。
絶対ドキドキワクワクのドキドキだ。
まあそんなね。
その時どんな顔してたの、うん、見つけた時。あ、笑顔やんか。めちゃくちゃ笑顔やん。
ちょっと笑ってました。
めちゃ笑ってましたよ。
無意識ですね。
うん。まあでもあまりね、深入りしない方がいいですよ。
ね、あの、私もちょっとさすがに怖かったので。
それでもしバレたらなんか口封じに何されるかわからないですから、
は
い。
そうですよ。裁判とかあります
よ。そう。気をつけた方がいいわ。はい、
そうですね。まあそんなスペクタクルですよ。
すごいですね。こんなことあるんですね。
あるんですね。鈴木建設には近寄らんとこ。
どこ
はい、というところでしたけれども、はい、紹介っていいですか？
いいですよ、もういいですよ。
あなたたちの不倫とか、
はい、
なんか、浮気とかの話どうなってんだよ。カットしてるんだ。
どうなっていいんですか、うん、
カットしてるんだ。
私のスペクタクルが。
そうだ。この番組は、ボードゲームと映画を紹介する番組ですけれども、今回はゲームマーケット直前でございますから、はい、直前すぎて聞いてないんじゃないかっていうね、可能性もありますけど、ゲームマーケット後に聞いた可能性もありますけど、ですけれども、はい、せっかくですし、
はい、
ちょっと特別企画として、
はい、
ゲームマーケットおすすめ品紹介というのをね、やりたいなと思うんです。
素晴らしい。
はい、ありがとうございます。
はい、
それは後半として、
はい、
前半では私が今一押しの超話題のとあるアナログゲームを紹介したいなと思います。それは今回紹介するのはこちら、マーダーミステリーでございます。イエーイ。はい、マーダーミステリーですけれども、お二人がやられたことは
ないです。
ないの？
ないです。
こんな話題なのに？
そうなんですか？
ありゃー！ラ遅れてる。
こんなに？
やばいよ、あなた。あれ、なんだったら92年にナタデココまだ飲んでないってくらい。だいぶよ。
やばいよ。そんなに？
マーダーミステリーはですね、
はい、
昨今、中国で流行しまして、はい、日本国内においても、ディアシュピールをはじめ、一部から徐々に広がって、今話題になっている新しいタイプのゲームジャンルなんです。新しいタイプ。
新しい。
まあ、厳密にはボードゲームというよりはアナログゲームといった方がいいですね。まあ、ボードとかコマなどは使わないし、もっと言えば場合によってはテーブルもいらないです。
へ
ぇー。で、今国内だと、ディアシュピールで定期開催されている、オーフ100年が最もポピュラーなんですけれども、私はですね、ゴールデンウィークに、つぶたしが、豚の鳴き声のつぶたしが持ってきてくれた、とある試作品のマーダーミステリーを遊びました。
試作品
そう。で、はい、試作品といっても、
はい、
制作したのは、世界的に著名なゲームデザイナー、ピーでございます。
ピー
でございます。あ、これ言えないんですよ、
は
い。まだ言えないんですよ。言っちゃダメって言われたんでね。
はい。
それはもうとにかく、重厚なシナリオでですね、めっちゃくちゃ楽しかった。なんていうの？新鮮さで、ピャー、パー、シャオ
ーシャオ
ーシャザーシャザーですよ。あまりに楽しかったんで、今回ホラーボードで紹介しようと思ったわけですけれども、当然、ネタバレはしません。これネタバレ厳禁なゲームなんで、まあ、可能な限りその魅力を伝えたいなと思います。で、大枠で言えば、まあ、用意されたシナリオに沿って遊ぶ正体陰徳ゲーム。
うん。
うん、 プレイヤーは登場人物を演じつつ、殺人事件などのミステリーを解決する、もしくは犯人として逃げ切ることを目的としております。あれ楽しそう。ミステリーだわ。じゃあちょっとルール説明をね、簡単にさせていただきますけれども、はいはい、まず、進行する方がですね、
はい、
ルール説明とシナリオのプロローグを読むわけですね。
はい、
で、各プレイヤーに役が渡されます。そこには人物の背景とか、事件当日の行動、勝利条件について各自、これをこっそりと確認するんですね。で、それもなんかカードとかじゃなくて、私たちが渡されたのはもう A4 用紙、表裏びっしりみたいな。
そんなに？
そう。
そんな細かな設定。
細かな設定。
すごい。
で、自己紹介をします。それぞれが。私は何々で、と。はい、要はその役柄として自己紹介していくんですよ。はい、まあ大体それも8人とか10人なんですけれども、自己紹介して、これも何でも言っていいわけではなくて、ちゃんとそのシナリオに書かれている自己紹介文を読み上げる感じで。私は何々で、はい、運転手をしておりましてとか、
はい、
王に仕える身で、もうすでに10年ここで仕えておりますとか、うん、そういうのを読み上げていくと、うん、で続いてここからメインなんですけれども、推理パートがあります、
うん、
オフ100年の方では60分だったりするんですけど、私がやった試作品の方では20分。この推理パート何をするかというと、なんと自由なんですよ。自由に行動してよい。で主にやることとしては、そのプレイヤー間でちょっと来てちょっと来てって呼ぶと、リアルに
呼ぶ、
リアルに呼んで、
はい、
部屋の隅とか別の部屋に入って相談密会をするんですね。これが2人から3人っていうのはもうルールで決まってます。4人以上では絶対にやっちゃダメっていう。で、そこで質疑応答するんですね。
面白い。
殺人事件起こったのを、あなたその時どこにいましたみたいなのをお互いに聞き合うと。
は
い、
お
ー。で、さらにはですね、テーブル上に並べられている情報カードっていうのがいくつかあって、それを見れるんですね。例えば殺人現場とか、はい、第一発見者の供述みたいなのがそのカードの裏にはあって、それを自分だけでこっそり見ると。で、主に事件の真相に近づく情報なんですけれども、場合によっては回収できるアイテムだったり、このコード行動によって大きく戦局が変わっていくんですね。で、20分ないし60分だったりするんですけれども、そこで推理発表が行われます。まあ、各プレイヤー一人ずつがですね、今私はこういった情報を得てまして、犯人は誰々だと思いますとか、この事件の真相としてはこういう方向だと思いますみたいなのを発表していくんですね。ここもディスカッションは禁止。あくまで一人ずつ言っていきます。で、また推理パートです。後半の推理パート。また60分、20分。また自由行動です。で、それが終わりましたらば、投票するんですね。まあ、指差しであったりとか、紙で書いてオープンしたりとか。っていうので、犯人を当てて、で、結果発表という風になって、得点計算が行われると。これが一連の流れなんですね。まあ、オフ100年であれば3時間とかそれ以上かかっちゃったりっていうのがあったりするんですけれども、これがもうね、やっぱ体感としてはもう一瞬、タイムストーリーズなんかやっててもそうなんですけど、あんなも6時間7時間遊んでても、あれもう日が暮れてるみたいな、あっという間だったねみたいな、やっぱすごい楽しいから一瞬で時が過ぎちゃうんですね。で、個人感想としてなんですけれども、トドのつまり、まあ、例えるならね、人狼 TLPT プラス TRPG に近いなって思いました。
TRPG にも近いんですか？
そうですね。やっぱシナリオに沿って役柄になりつつ、まあ、犯人を当てるっていうところですね。ちなみに人狼 TLPT わかります？
わかんない。
あ、人狼 TLPT はですね、人狼ザ・ライブ・プレイング・シアターの略、まあ、これは TLPT なんですけれども、まあ、2012年から今もなお全国で公演されている人気の舞台劇でして、人狼ゲームのルールに沿って物語と役を演じる即興劇なんですよ。
即興劇
で、公演の都度、開幕直前に役者がカードを配られて、そのタイミングで誰が人狼か決まるんで、役者と観客が同じ目線で推理に参加できるという、まさにライブプレイングシアターなんですね。で、ホラボドにもたびたび出てくれているえのきさんとか、あと内田さんなんかは人狼 TLPT にも出演されている役者さんです。でガチの役者さんがやるそういう人狼ゲームみたいなのが人狼 TLPT なんですけど、それと TRPG を足して2で割ったようなのが、まあ、個人的にはこのマーダーミステリーというゲームジャンルだなって思いましたね。それめちゃくちゃ楽しそうでしょ。
楽しそうです。
いやー、このもうゆばこさんの目のキラキラと、それに対してカオリンさんのなんかこう死んだ亀のような死んだ亀のような目。
死んだ亀。
本当に楽しそうに思ってる。
いや、思ってますよ。
あなたがさっき不倫の話した時の方がよっぽど、よっぽど楽しそうですよ。
私が話した 不倫って私がしてるみたいじゃないですか。
あ、そうか、カットしたからね、そういう感じになっちゃいます。はい、まあというところで、このマーダーミステリーがなぜ面白いのかっていうところをね、はい、ネタバレない範囲で説明させていただけたらなと思うんですけれども、はい、うん、やっぱり一番に言えるのは、実際に動いて進行するロールプレイングなんですよ。
うん、
個性豊かなキャラ、まあ言えないですけど、どんなのか言えないですけど、はい、まあなんですか、その人狼だったら、じゃあ霊媒師だとか、
はい、
預言者だとかって言われるだけじゃないですか。じゃなくて、もう本当にしっかりしたシナリオを渡されて、
はい、
最初に熟読させられるんで、すごいガチガチの役に入ります。それが楽しい。
楽しい。
で、私が入ったキャラはもうすごい個性的な、まあ自分で選んだんですけども、すぐさまこれだって選んだ役だった。
選べるんですか？
ああ、その時はね、選んでよかった。ランダムじゃなかったんで、選ばせてもらって、で、私が扮したキャラクターでみんなに話しかけるわけですよ。
はい、
で、バックストーリーとか、他の人には言えない秘密の事情なんかも、そのシナリオには書かれてる。自分だけが知ってる情報みたいなのがあるんで、ただ実際に体を動かすことになるじゃないですか、
はい、
これがですね、また独特の臨場感とか緊張感を生むわけですよ。卓の上だけではない、ちょっとこっち来てこっち来てって、で私役になりきって、そのまあ、その時ははるちゃんにね、
はい、
まあ、ここのサブパーソナリティのはるちゃんにね、はい、私はこういう風に思っている、貴殿はどう思うみたいな感じで話しかけてそしたらね、
はい、
わかんないって言われてもうね、全然、いや違います。全然役に入ってくれてない。私だけ必死で、そっち、こちらへ、みたいな言ってるのに、とか言われて。
そんなキャラいたっけみたいな。
まあ、正直ね、なりきらなくてもいいんですよ。はい、私がなりきりたかったからなっただけなん
ですよ。でもなりきったら楽しいですよ。
なりきってもより楽しいし、なりきらなくても当然全然楽しいです。全然遊べます。そしてさらに面白い点なんですけれども、作り込まれたシナリオゆえの味わい深い推理戦。やっぱ推理ゲームですから、当然推理戦の部分がね、しっかりしてないとダメですけれども、まあ、大枠では犯人逮捕が目的なんですが、実はここ大事。各プレイヤーによってそれぞれ違う目標が用意されてるんですね。だからこそ、ストレートな推理戦、人狼を探そうね、ではなく、それぞれの思惑とか、その時の感情によって絶妙に絡み合う奥深い推理戦が描かれると。だから私は犯人を探しているようで、実はこういうことをしないと勝てないよっていうのがシナリオにも書いてあるんですよ。配られたシナリオに、
うん、
だからみんなと一緒によし犯人探すぞって言いながら虎視眈々と、はい、
うん、
あいつにあれを渡さないようにしなきゃとか、あいつを犯人に仕立て上げなきゃとか、
クリア条件があるんですね。
に近いものがある、
うん、
っていうのがまた楽しいし、それが見え隠れするんだ。で実際に呼んで、で話すときに、はい、まあゲームによってはその嘘つくの禁止っていう風にルールになってたりするんですけど、はい、私がやったものは嘘つくのも OK だったんで、はい、自分に不利になることは嘘ついたりとか濁したり答えないっていうのは OK なんですね、はい、でそのまた無視される辛さ役になりきって話しかけてるのにプイってされた時のこの辛さもしくはなんか情報を与えた時に何も言わずにニヤってされて、あ、この人にこの情報を与えたらあかんかったんやみたいな、
あ、
犯人なのとか、
うん、
犯人の一味なのとかいろいろ考えちゃう、
はい、
これやっぱりロールプレイしてるリアルに動く楽しさなんですよね、うん、そして情報カードによる有利不利、そしてその交換っていうのもあって、さっきちょっと言いましたけど、テーブルの上にねカードがちょっと並んでて、それを取ったりするっていうのはまあマーダーミステリーではまあよくあるシステムらしいんですけど、それもですねやっぱ自分だけが見れるんですよ、
うん、
死体のそばには何々があったとか、あの人の部屋には何々があったみたいなのを知って、
はい、
でそれを自分だけで隠し持つこともできたりとか、情報として持って他の人に言うのも自由とかっていうのもあったりするんで、これがまた情報カードがめっちゃんこ用意されてる。で全部見えないです。なんで全部見えないかというと、
はい、
推理時間中にアクションポイントっていうのが振られてて、各プレイヤーに、
はい、
で私4ポイントしかなかったから、
うん、
4枚しか見れないんですよ。
うん、
だからそのカードは見るのもめちゃくちゃ慎重に、
うん、
ここ行ってこれを見るべきかどうかみたいな、
うん、
ただそれをまた考えてるところも他のプレイヤーからすると、なんであの人あのカードめくるのにこれだけ考えてるんだろうみたいな推理のヒントになったりするんですよね、
はい、
あ、この情報他の人に教えるべきか教えまいか、あの人は信用できるけどでもこっちの人は怪しいしなみたいな、
うーん、
っていうところはね、このやりとりが楽しいんだな。そして最後にやっぱ楽しい点、
はい、
感想戦です。
あ、出た
感想戦が楽しいんだ。終わった後、はい、犯人も分かって、はい、でそれぞれのプレイヤーの勝利も分かって、はい、実際に勝った人が誰ってなった後に、はい、もうあーだこうだ喋るじゃないですか。もう結局1時間半ぐらい、
おー感想戦で、
そうずーっとそのもうゲーム終わってるのに、はい、あの時あの行動するから怪しかったんだよとか、
あー楽しい、
もう顔がもうなんかねえよくないよねとかね、もうそんな言って、で今年の量やっぱいいね、ここの部分もいいしねみたいな、もうすごい楽しくて、
余韻はすごいですね。
余韻はたまらないです、うん、こういった点はやっぱ他のゲームではなかなか味わえないと思うんですよね。ね、ほらめちゃくちゃやりたい、ほらやりたくなっちゃった、はい、あーでもここではできない、ここではできないですよ。
できないんですか。
あ、ちなみに遊ぶ際のコツ、はい、ポイントっていうところもねお伝えしたい、
はい、
まあちょっとネタバレじゃないですけど、私なりのですよ、はい、遊ぶ際のコツは、はい、やっぱ初めて遊ぶ際に、まあ、シナリオについていく、システムについていくっていうの必死になっちゃって、うん、なかなかこう喋ることも分かんないみたいなのあるじゃないですか、
はい、
で推理してみんなに発表するとやっぱ恥ずかしいみたいな、でもいいんですよ、当てずっぽうでいいんで言った方がいいです、はい、もうバンバンみんなに発表した方がいいです、自分の考えを、はいはい、で大概の場合それによって場が動くんですね。カオリンさんがああいうことを発表したから私はこうしようみたいなのが他の人から見えるんですよ。それによって行動が変わった人物はやっぱり怪しかったり、はい、何か裏があったりするわけですから、この目標がお互いに複雑に絡み合っているからこそ、その発表のせいで不利益を生み出すプレイヤーが絶対出てくる、
うん、
特にその後焦って妙にいろんな情報を出し出すやつはめちゃくちゃ怪しいです、はい、犯人かもしれないっていうのを考えたりとかね、
はい、
みたいな、
うん、
だから今後、まあ、リスナーの方で初めてねマーダーミステリーやられる方は臆することなく、もう当てずっぽでいいから、これはぜひ動いてみてください。
積極的にこうやった方がいいってことですね。
もちろんもちろんもちろん、いやそらそうでしょうね。カオリンさんなんかもうすごいんですよ。ユバコさん一緒にね、正体陰徳系やったことないでしょ。
ないですね、
もう半端ないですから、カオリンさんは。もう超決めつけます。絶対この人、絶対そう、みんな信じて、私信じてみたいな、目がもうバッキバキなって、でみんながパワーに押し切られるわけですよ。でも結果それによってまたね、はい、話が展開変わるんで、そういった点ではやっぱりいい核弾頭なんですけど、
引っ張ってってくださるってことですもんね。
重いですね。
そうですね、アルテマベポンとも言われてます、はい、そこはねぜひ一緒に味わってほしいですけどね、はい、なんだかんだ言ってカオリンさん全然ねゲームしてくれないんで、かわいそうにね、彼氏と忙しいんだって。
そうなの。
そうなのね。はい、じゃあネガティブな点、
はい、
ネガティブな点について語っていきたいんですけれども、はい、ゆばこさん、この番組はネガティブな点については、
はい、
なんとクイズ形式になっているんですね。今の話を聞いた上で果たしてこのゲームのネガティブな点があるとすれば何でしょうか。
あ、そこまで急に、なんだろう。
でもはい、
はい、かおりんさん、
さっきの話の流れで言うと、うん、やっぱりちょっと引っ込みじゃんというか、 あんまり言えない人は、はい、やっぱ言う人に押されちゃうのかなって思っちゃうんですけど。
なるほど、
はい、
まあそういった点もありますね。経験者と非経験者によるところ、うん、っていうところで言えば若干のハードルは高い、でさらに言えばやっぱネガティブな点として、はい、遊ぶメンバーによって全然楽しさが変わるんですよね。そこはかなり大きくて、一、
はい、
人でもやる気がないとか、
はい、
ゲームとしてちゃんとやろうとしない人が現れた瞬間、もうゲームは完全に破綻します。みんながそのルールにのっとってやるから最後までシナリオは楽しめる。じゃあ言っちゃいけないのいきなり叫んだらどうですか。もう終わりでしょ。犯人は俺だなんて言い出したらもう終わりでしょ。それはダメだから、うんうん、っていうの意味ではちゃんと遊ぶメンバーはきっちりとした人にしましょうと、
うんうん
うん、そしてプレイ人数がねほぼ固定なんですよ。
あ、そうなんですね。
ほぼですよ、ほぼ、うん、でいなかった場合はその NPC になるんですね、はい、ノンプレイヤーキャラクターになるんですけど、やっぱりちゃんと遊びたい場合は、はい、その決められた10人なら10人集めてやるべきっていうところは、うん、ちょっとハードル高いな。
高いですね、
うん、でさらにまだありますね。ネガティブな点、さて何でしょう。
はい、
はい、かおりさん、
この流れで言ったら、まあ、一回遊んだらもう同じストーリーは遊べない。
正解、その通りですね。一度しか遊べないんですね、ゆばこさん。残念でしょう。これはまあ今よくあるレガシータイプみたいなもんで、うん、パンデミックレガシーとか、うん、タイムストーリーズとか、はい、ああいうのと一緒ですけれども、
うん、
結局一回遊ぶともう一回同じシナリオを遊んだ日には他の人にめっちゃ怒られますよ、
う
ん、だって犯人知ってるわけですから、うん、はい、だからこれは一度きり、人生で一度きり。まだミステリーっていうのはあくまでゲームジャンルなんで、
はい、
いろんなシナリオがありますから、
はい、
それはそれぞれで一回ずつ遊べますけど、
うん、
仮にね買ってきた購入したマーダーミステリーを今後もまた遊ぼうと思ってももう1回しかできないから、はい、まあ、コスパとしてもどうなんていうのはやっぱありますね。
うん、
うん、そこがネガティブな点かな。ただその分の、
はい、
その分のその新鮮さ、はい、臨場感、緊張感、すべてが詰まってますから、
はい、
そら楽しいよ、というこのマーダーミステリーですけれども、
みたいな。
あ、やってみたい。
やってみたいです
よ。やってみたいですよ。
だって誘ったのに来なかったよね。
うん。人数枠超埋まっちゃったん
ですよ。まあゴールデンウィークでしたしね。
そう。うん、早かった。あっという間に人数枠埋まっちゃって。
車で事故りかけて帰ってきて、そのまんまマーダーミステリーしましょう。その流れで。
命をかけて。
命をかけ
た。
はい、じゃあ点数に入っていきたいなと思いますが、はい、この番組は100点の指標を発表してから、
はい
ね、このゲームの何点かを決めるんで、
はい
は
い
は
い、
今回はゆばこさんが100点の指標を発表してください。
どうしようかな。私の中で好きなもの
を。何でもいいですよ。ゲームじゃなくても何でもいいです。
何でもいいです。
猫カフェを。
猫カフェ？猫カフェか。猫が好き。
猫が好きです。
ゆばこさん猫が好き。あ、はい、そうだわ。ツイッターのアイコンも猫ですもんね。
そうですね。うちに3匹飼ってるんです
よ。3匹？
はい。大好きで。
3キャット。すごいね。あら。
嬉しいですね。
じゃあちょっとこれは期待値になっちゃいますけれども。
は
い
はい、猫カフェを100点として、私がこの今聞いたのを。
やりたい度。
やりたい度ですか？100。やりたい、やりたい。
猫カフェ。
猫カフェ。
それはもう、猫カフェ。
もう猫カフェ。
なるほどね。わかりました。いやーもうそんだけ気持ちが高ぶってくれたんだったら、やっぱね、ボドゲジャンキーの、ゆばこさんだけあって、ありがたい、ありがたい。
さすがです、ね。
ありゃじゃあ、かおりんさんどうですか？
猫カフェを100として、90点。
あれ？なんでやねん。猫カフェの方が高いぞ。
猫に勝てるものとかいるの？
あ、こいつも猫ジャンキーだ
な。
そうなんですよ。でもみさんは、
まあ私は、そうですね。まあ猫カフェが100なんだったら、はい、5200点です。
過去最高かな。
すごい。
そらそうでしょ。まず私は犬派だし、動物の毛のアレルギーだし、猫カフェなんか行ったひにゃ、はい、
死
あるのみ。あるのみ。
アレルギーだ。
それはダメだ。
そうですよ。ダメダメ。
どうでしたか。
いや、猫も可愛いと思うわ。女子に人気だしね。大体猫好きって言ってれば、女子から、そうなん？じゃあ今度一緒に猫カフェ行こうとかいうところに持っていけるって意味では、っていう意味では猫カフェの価値は認めましょう。
はい、
ですが、もうマーダーミステリーはもうそんなね、もう一大ジャンルを築いた猫カフェとか、
はい、
フクロウカフェとか、ではない新進気、やっと日本に来た、はい、中国ではずっと流行ってたのが、やっと、はいやっと来たのに、はい、これをどう高く評価しないでどうすんだと。
なるほどね。
何を言ってるんだ。
これからの時代はということか。
そうや。そうや。わかるか。
わかりました。
はい。ということで、総合点。
総合点。
360点。そうですね。360点しか。はい。
はい。
というわけで決まりました。はい、マーダーミステリーは、猫カフェを100点とした時に360点となりました。はい、というね、まあ、このマーダーミステリーは今後、まあ、落ち着いていたこの人狼ブームにですね、打って変わって流行っていくんじゃないかな、国内でも。と私は見ておりますし、で、実際にね、マーダーミステリー、これ、様々な種類がありまして、大きく分けてオープン型とクローズ型っていうのがあるんですって。で、今回紹介したのはオープン型です。で、クローズ型っていうのは、もっともうガッチガチな決まった進行、シナリオによって、もうプレイヤーの行動も決められているっていう。
ほう。
まあ、ほぼ役をやりきるっていう形が近いのかな。まあ、そういったものらしいです。それはそれでなんかね、シナリオをじっくり楽しめそうですよね。はい。そして、ディアシュピールさんではさっきも言ったように、やっております。定期開催ありますし、あと、グループ SNE の方からなんと、なんかツイッターでね、発表されてましたけど、オリジナル作品を制作中だとか、
あら、
楽しみ。
あら、楽しみ。
あら、楽しみ。ご期待ください、今後に。
はい。
ご期待ということで。
はい。というわけで、
はい、
ここまでです。前半はね、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というところで、ここからは映画紹介ではなく、ではなく、ではなく、ゲームマーケット2019春気になる作品紹介です。はい、今回は特別企画ですから、
はいはい、
ね、っていうのもね、今回のね、なんでこうやろうと思ったか、ってとこなんですけど、
はい、
ツイッターでですね、はい、おすすめ教えてほしいみたいなツイート、いや、いつもよりもうすごい多かった、今回特に。
そうですね、
特に多かった、
はい。
やばいよ、今回のゲームマーケット。これお二人とも行かれるでしょ？
行きます。
つまり気になってるわけでしょ？
はい。
メモの準備ができております。
あら、ほんとだ、なんかメモの準備できた。
すごい。
人の悪口がいっぱい書いた。
いや
悪口だらけの。まあ、その前にね、会場のヤバさっていうのをお伝えしたいなと思うんですけど、はい、相当話題になってますよね、ゆばこさんね、今ね。そう、いつもの国際展示場側にある東京ビッグサイトではないんですよ、今回。
はい、
東京テレポート側にあるビッグサイト、はい、青梅展示場の方なんですよ、展示等か。で、開催なんで、完全に別の建物ですよ、まず。
はい、
まずここ間違えないでほしい。あ、とりあえず歩いていけるやろと思って、
はい、
あ、ついつい国際展示場側で駅降りちゃうと地獄見ますから、それは間違えないでいただきたいのと、トイレ、圧倒的にないです。
ピンチ。
圧倒的に少ないです。で、女子トイレはもう本当、やばいらしいですね。うん万人来るところでいくつあんねんっていう、はい、数えれる
レベル。そのレベルですか？
いや、らしいです。私も行ってないんであれですけど。
一応展示棟って言ってるぐらいだから、あるのかと思ったんですけど。
そうですね、はい。古いんですかね。私知らないですけどね。
そっちで行われるのって初めてですか？
あ、そうです。ゲームマーケットとしては初めてですね。
うん。
で、コミティア等で結構問題になったみたいですけど。で、空調もね、悪いみたいなんですね。はい、だから、お子さんを連れてくる方は注意。
そうですね。
急に、おしっこしたい、おしっこしたいってなっても大変だし、体調をね、崩しちゃって、空調悪くて酸素も薄かったら、これ大変ですから。
はい、もう今週末は非常に暑いですか？
あら、やばいよ、はい。皆さん、そういった体調管理気をつけていただいて、
はい、
そして電波。ほぼ皆無です。
ん？
ほぼ皆無、電波がない。
え、ちょっと待ってください。どこでしたっけ、場所？
東京です。
奥多摩とかじゃなくて。
うん、違う。奥多摩なんだと思ってる。
え、なん、そんなことある、言えるんですか？
うん、もう高尾山の頂上ぐらいなんです。全然繋がらないらしいです。だから行列に並んでる時に、あ、今ツイート見てね、
はい、
どれぐらい完売だみたいなのを見るとか、はい、時間潰したじゃないですか、はい、あれも、はい、まあできないだろうと。
うわ、現では非常に有力な、
はい、もう、ま
あ、情報戦がツイッターで行われるのに。
うん、無理だと思われますね。で、そういった場合はやっぱ暇だったりするんで、はい、まぁ、あ、ちょっとね、音楽聴く準備しとくとか、はい、ちょっと時間潰す何か用意しないと、ほんと、1時間とか並んで、何にもせずにみたいな、
はい。
で、自販機もないらしいですよ、ほとんど。だからドリンクも買うの大変。
は
い、
大変。
うん。コンビニ、あ、駅降りてのコンビニも、はい、まあ、やっぱ殺到して、もうやっぱ危険なんで、そう、
はい、
その駅に着く前からもどっかで買ってから行った方がいいですね。うん、2本3本と。
ちょっと準備してから行った方がいい。
行った方がいいです。はい、で、ね、水分不足、空調も弱い、で、トイレも少ない、もうなんてこったと。
はい、
で、ATM もないんですわ。
あ、えらいこっちゃじゃないですか。
そうです。なので皆さん気をつけていただいて、まずここをね、念頭に置いた上で、
はい、
その上で今回のおすすめを。
注意事項ね、もろもろ。
注意事項あった上でね、
はい。
はい。ってとこなんですが、私ね、実はですね、毎日公式サイト見てるんですよ。
はい、
毎日、
はい。
毎日。
毎日公。
3日ですか？
毎日公。
毎日
公です。
毎日公。
ここから歌いたくなりました。
そうですね。はい、毎日ゲムマの公式サイト見てて、で、出店サークル数は、まあ、優に500超えてるわけですわ、今回もね。
はい、
で、1日で50件から70件ぐらい更新されるんですよ。
うん、
公式サイトが、
はい、
見てます？
え、もう追いつかない
ですよ。追いつかないでしょ、
はい、
見れない
です。もう2時間ぐらいで1ページバーンってなくなるわけですよ。
朝ちょっと見るじゃないですか、
はいはい、
で仕事終わった時見ると、もう全然その見た朝見たページめちゃくちゃ
12ページ超えにな
った。え、どっ、え、あれどこ行ったみたいな。
それでも私は見た上で、でそこで気になった作品を、
はい、
まあ、毎回リスト化してるんですね。リスト化してメモしてるんですよ。予約受付中だとか、ね、はい、何分で遊ぶゲームだとか、はい、何人までとかをメモして、
はい、
今回はそうと80作品。
そんなに。
そう、気になるリストが、はい、気になるリストが80作品。
絞り込んではないんです。
超えてしまいます。いや、絞り込んです。
絞り込んでこれですか。
そうです。その中から、その中から厳選に厳選を重ねたおすすめの15作品を紹介したいなとね。それでも、15作品も紹介するのって言われてももう仕方ない、絞れなかったんだこれが。
うん、なるほど。仕方ない。
とはいえあくまでざっくり集めた情報をもとにおすすめしているんで、うん、絶対に面白いとか、
はい、
誰でも楽しめるとか、うん、そういうわけではない。何にも確証ない。
うん、
手元にないんだから、
うん、
そこはご了承いただいた上で、
はい、
聞いていただけたらなと思います。はい、はい、といったとこですが、お二人にはですね、画面もね見えた方がいいと思いますので、うん、
はい、
もうこのノーパスを元に、
ありがとうございます、
はい、進めていけたらなと思います。
はい、
はい、じゃあまず一つ目のご紹介でございます。こちら、ででん、これは両日出ます。 D-06 クリメイジさんのたった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよ拡張セットでございます。
拡張
拡張。
これがストーカーブラックとラバーズピンクが出るんですね。これはもうみんな知っての当然、はい、これね。たった今考えたプロポーズの言葉、はい、君に捧ぐよ。ですよ、はい。そして私の番組にも出ていただいた大子さん、はい、作者。はい、もう売れに売れまくっているこちらの作品がですね、はい、この度、拡張が出まして、それがまたね、ただ単に、はい、その、まあ、カードが増えたとか、そういうことじゃないんだ。はい、見ろ、このストーカーブラック、ラバーズピンク。やべえぜ。
やばい、やばい。
これの内容はやばいですからね。例えばですね、すでに公式サイトで上がっているのを見ると、
はい、
永遠に終わらない、僕と君だけの結婚生活、死ぬまで可愛がってあげるよ、とかね。
あー、怖い、怖い。
これなんだ、君のご両親の一部なんだよ。邪魔者はいらないよね。とかね。っていうのができるカードセットですわ。これが、ストーカーブラックでございます。
そんな通り。
たまらんでしょ。
たまらないですよ。
やばい、これは。
で、まあ、それに方や、ラバーズピンクって、はい、まあ、チュッチュするもんありますよ。まあ、これの紹介、まあ、いいか。うん。で、まあ、そういった二つのセット。これはまた別々で売ってますから。うん、
はい。
しかも、基本パックもちゃんとね、買った上で手に入れていただけたらなと思いますけれども。
はい。
基本セットは3000円。うん、そして、このストーカーブラックとラバーズピンクは各2000円でございます。
はい。
ただ10%ほど高くなるんですけれども、今後一般流通もアマゾンなど取り扱えて、翌々週から始まりますんで、
はい、
まあ無理して買わなくてもいいかもしれないですね。うん、あとでも手に入るよっていうところですね。はい、といったところでした。これが D-06、クリメイジさんでございます。はい、ではどんどんいきます。続いて、土曜日のみ、M57、58、ゴシップ&ザシティでございます。これはハレルヤロックボーイさんですね。ハレルヤロックボーイというサークル名で出ているゲーム名はゴシップ&ザシティなんですね。うん、はい、知ってます？
知らないです。
知らないの、はい、こちらです。
あ、見たことは見た。
あ、かわいいでしょ、このアートワークもかわいいんです。これがですね、島村ロックボーイゲームデザインって書いてます。はい、これでお気づきの通り、これは、なんと大気圏内ゲームズだったシマムーさんでございます。
あらまあ。
そうです。それが今ではハレルヤロックボーイとして。
あら。
で、なんでこれをプッシュしているかというと、
はい、
ゴールデンウィーク中に開催されたゲームマ新作体験イベントのフォアシュピール、ね、うん、ありましたね。
ありました。
あちらにおいてとにかく面白いというので話題になったんですよ。だから体験した方が、はい、いや、これマジでいい、これ絶対買った方がいいよ、みたいなのツイートしまくってた。あらー、ただでさえね、大気圏内ゲームズといえば、もう老舗ですから、うん、もう定評あるところでの、また力作が生まれたなというところで、これマストバイでやんすね。もう信頼度抜群。はい、では続いていきます、
はい、
両日ともありますエリア33、これはジェリージェリーカフェブースでございますね、
はい、
アテッコ、アテッコですよ、
はい、
あ、ゆばこさんわかりますか、
わかります、わかります、
これは何のリメイクですか、
アテッコついたて、
正解、アテッコついたてのリメイク作品なんですね、はい、そうなんです、こちらは、2500円でございます。2500円でアテッコついたてのリメイクが買えちゃうんだぜ、おー、お、見てほら、かわいい、
かわいい、何このパッケージ、かわいい、
ぶっちゃけアテッコついたてってめちゃくちゃ売れたんですよ、創作ゲームとして。で、当時からもうずっと売れ続けて何版か出たぐらいの人気だったんですけど、ちょっと気になったのが、若干パッケージイラストとか、うん、そっち方面が、まあ、創作ゲーム感が強すぎたんですね、
うん、
一般向けとしてはもうちょっとアプローチ欲しいなって思ったところで、やっぱジェリージェリーカフェ、白坂さんのね、やらしい、はい、ごめんなさい、やらしい、もう商売上手ってところで、こんだけ可愛いコンポーネント用意した、うん、これは買わなきゃソンソン、
そうそう、
買わなきゃソンソンくんですよ、はい、というところでした。はい、これエリア33、はい、ジェリージェリーカフェブース行ってみてください。続いて土曜日のみ、L04 ガラクタボックスさんですね、のトレンドカラーでございます。こちら3000円です。これもほら、
パッケージすごい可愛い、
可愛い、これまた可愛い、さっきのアテコと一緒ぐらい可愛いですね。これはファッションデザイナーとなって自分に有利なトレンド色を作る、国津屋ジレンマのような悩ましくて楽しさあるわけですね。で、ゲームバランスもよく、この完成度にはびっくりって翔さんが言ってました。
はい、
倍翔さん。
倍翔さん。
翔さん、私じゃないですね。そしてこれはもうぶっちゃけ、はい、私の毎回課されている、
はい、
おしゃれさんに負けてつい買っちゃった枠です。
あの、やってくる、毎回の。
当然体験会とか私行けてないんで、翔、はい、さんがそこまで言うんだったらもう買うしかないし、
はい、
もうこんなおしゃれなゲーム、はい、あもうやっぱ女の子に広めたいという気持ち、
はい、
うん、があっちゃう。ケイ、
う
ん、なんですよ。で、実際これもね、フォアシュピールで遊んだ方話題になってましたからね。これも面白いそうですよ。おおむね好評ですから。はい、これがトレンドカラーです。はい、土曜日の L04 でした。はい、続いて、日曜日の L01、マッド&デッド。マッド&デッド。これはエジン研究所さんの新作でございます。はい、おっと、エジン研究所といえば、当然有名なところわかりますよね。箱女ですわ。箱女のエジンさんが、
はい、
もうあまりにもなんかね、いろいろ落ち込む出来事があって、はい、もうゲームなんか作らないぞなんて言ってね。
はい、
で、大阪の西成に引っ越して、はい、そしたら髪の毛が真っ白になっちゃって、はい、なんかよくわからないことをつぶやき出したら、はい、なんかまた戻ってきて、作ったのがこのゲームです。またやるんかいっていうね。またやっちゃうんかい。そう。ホラーゲームなんですね、こちら。これがね、どれだけ、まあ、やっぱ待望の一作でございますから、はいはい、どれだけこうハードルが上がった状態でもそれを飛び越えてくるのか、楽しみですね。こちら日曜日 L01。はい、マッド&デッドでございました。はい、次はい、土曜日のみでございます。N19、記憶喪失女子会でございます。
はい。
記憶喪失女子会。ね、タイトルからしたら偉いことですね。はい、はい、こちらです。ちょっと病んでる感じ
がしますね。
ボックスアートですかね、これはね、
うん。
病院に入院してる女の子かな、うん、が3人、こっち向いてなんか持ってますね、写真を。
はい。
やばそうでしょ、
はい。
これゲーム見るとですね、なんと大喜利なんですよ。
大喜利
の大喜利なんですよ。記憶喪失している女子たちによる、はいはい、私の彼氏がこんなんだったっていう発表会です。
何それめっちゃ面白そう。
そうそう。架空の思い出を語って他の人の反応を見て自分のカードを予想するっていう。なかなか、しかも500円です。
500円。
500円
です。なかなかですね。
この大喜利で思い出をでっち上げる女子ってどんなんやってる。めっちゃやりたいじゃないですか。
すごいですね。
はい。土曜日 N19 でございます。記憶喪失女子会。では続きまして、また土曜日のみ。K の1、2。こちらはアナログランチボックスさんですね。インセクトインク。そして、ダズリングダイスライン。
ダズリングダイスライン。
ですね。これが、インセクトインクが2200円の、ダズリングダイスラインが4300円なんですけれども、
はいはい、
これがね、ほら見て、かわいい。
気になってたんです
よ。これかわいいじゃん。あれ？アナログランチボックスさんって聞いたことあるわね。
はい。
あら、これ何を出されたとか知ってますか？
はい、知ってます。飛行船都市。
正解、そう。以前のゲムマ勝手にランキングスペシャルでですね、はい、うちでも1位とさせていただいた、
はい、
飛行船都市を制作したサークルさんなんですね。
はい、
で、おもげだったりするのに、まあ人気で。結構やっぱ創作ゲームって、おもげだと若干不利なんですよ。なんでかっていうと、みんなライトなものを求めてる人が多く来られたりするし、おもげがいくつか出るとどれ買うかっていうのでやっぱ当然で、ね、悩んだ結果絞られちゃうんですよね。ってなった時に若干不利だと私は考えてるんですけど、この本当にアナログランチボックスさんの出すゲームはもう軽かろうが重かろうが面白い。そして見た目が可愛い。
可愛い。
これ2作出ますから。
見た目の可愛さは半端ないですよね。
これ半端ない。これ買わないでどうするんだっていうね。っていうところです。はい、土曜日 K の1に、アナログランチボックスさんの2作品でございました。はい、はい、では続いて、土曜日の G51、52、アナグマさんの昼ドラ川柳でございます。
おー。
これね、昼ドラ川柳、さっき見つけたんですよ。
さっき。
さっき、
はい、
今日見つけて無理やり15作品の1個外して入れました。
あら、
先生、
応募編集長外して入れました。応募編集長もね、新作出るから期待しましたけど、はいはい、それ外して入れるぐらい昼ドラ川柳、
はい、
あららら、ほら、
お、
昼ドラをテーマとして川柳を組み上げるゲーム。
おお、
もっと見てみましょう。この画面に載ってる、はい、お母様、虫巣が走るお父様。いいですね。こう昼ドラ感がもう溢れ出てる。青いあざ、鏡に映る裏の顔。いや、いいじゃないですか。
いいですね。
昼ドラパネー。
いいですね。
このドロドロした。
はい、思い出しますよ。
っていう部分をテーマにした川柳、はい。これ楽しそうですね。はい、これが2000円でございます。土曜日 G の51、52、はい、昼ドラ川柳でございました。はい。続いて、両日ともにあります C の01。 マネーフェイカーでございます。ほら、パティスリージレンマさんですね。
はい。
お、パティスリージレンマさん。はい、前回のゲームマーケット人気作、価値観モンスターズのサークルさんですよ。
はい、あらま。
やりましたよね。はい。カオリンさん。
はい。
何でしたっけ、カオリンさん、確かなんだっけな。何と何が一緒なんでしたっけ。
ですね、前儀とですね。
はい。そう、エッチの前儀と、あ、なんかテレビゲームでしたね。
テレビゲーム
っすね。あ、星のカービィか。
星のカービィ。
なんか星のカービィと、エッチの前儀が同じ位置って、カオリンさんが発表してた。
一体どんなお題だったんだろう。
雑草半端なかったです
ね。そうですね。あの価値観モンスターのサークルさんですから、そらもう、これは期待し、当然しますよ。ほら、このまたおしゃれな、ボックスアート。あ、これまたゆばこさんの得意分野ですよ。おしゃれ系のボックスアート。ついついね、指に入れたくなる。このゲーム、当然やっぱ気になるところではございますけれども、これ言っていいのかわかんないんですけど、作者のですね、進藤義弘さんはですね、ウィークゲームズの方なんですよ。そう。だから当然それはこういったゲーム出しますわ。こう、鬱屈した、こう、自分のゲームデザインセンスみたいなところもバーンってここで書き出しているわけですから、なかなかに尖っておりますけれども、期待の一品ですね。はい、これが C の01、パティスリージレンマさんのマネーフェイカーでございました。はい、では続いて、両日でございます。J の08。エキサイティン餅つき極みでございますね。
極み、
ハピクリさんの、ハピクリさん、ハピクリさん分かりますか？
ハピクリさん、
ハピクリさんといえばですね、脱毛ガールズですよ。
あの
脱毛ガールズよ。
脱毛ガールズ、
分からないの？ブス
ブス
ってやったあの脱毛ガールズさんが、新作として以前に出しました、はい、エキサイティン餅つき、そのパワーアップ版でございます。極みですよ。そしてエキサイティン餅つきはですね、こちら、
はい、
これやってない？
やってないですか？
やってないの？やばいですよ、これカオスゲーですって。超カオスゲー。
カオスゲー、
カオス。
ねえ、バッツね、
はい。え、どういうゲームなんですか？
エキサイティン餅つきはですね、お餅をですね、いっぱい並べまして、はい、ランダムで、バーって裏向きに並ぶ、はい、お餅が入ってるんです、はい、この中にね。
薄い若干な、
はい。はい、お餅型のコンポーネントが入ってて。はい、で、それを、わっしょい、よいしょ、わっしょよいしょって言って、ついたりひっくり返したりするんですよ。
はいはいはい、はい。
それをただただやっていくアクションゲームです。ただ途中で出てくる、お餅の表面の部分に書いてあるものによって、誰がわっしょいするかとか、
はい、
よいしょするかっていうのは変わったり、あと、エキサイティングのカードが出てきたら、はい、みんなはもう、エキサイティングって言いながら、カードを引っ張っていく。お餅を引っ張り上げる。
はい、
もう、ほんとネイルやられてる方、爪伸ばしてる方なんかは、もう突き刺さりまくり。ブシュブシュさ
せる。ちょっと丸めにしないとダメですね。
そうですね。ただこれがね、癖になるんだ。
はい。
もう爆笑ですわ。
爆笑。
つい笑っちゃう。
これあれですね、しかも疲れる系ですね。
そう、めっちゃ疲れます。汗だくになる。夏場にやっちゃダメ。
そうですね。ぐったりするやつ。
ダメですね、はい。バーベキューと同じぐらい汗かきます。そんなエキサイティン餅つきのパワーアップ版ですからね、これは買わないわけにはいかない。ちなみについでに言うと、このハピクリさん、
うん、
クリコーに来てくれてたんですけど、はい、クリエイターでね、
うん、
私になぜかね、結構強力めな精力増強剤くれました。もみさん、これ飲んでくださいって言って、
これ飲んで、
うん、私何をさせようとした
の。え、飲んだんですか？
ちょっと怖くてまだ飲めて
ない。あら、
さっき飲んだって言ったらめっちゃ怖いでしょ。
怖い。めっちゃ怖いです、うん、
そういう、はい、なかなかのパワフルなハピクリさんの新作、ご期待ください。はい、J08 エキサイティン餅つき極みでしたね。
はい、
はい、続きまして、はい、両日 F28 鬼ヤンマさんの人狼。人狼です。あれ、人狼。
人狼。
これは、高見さんが、ゴリゴリで宣伝しすぎて、若干うざいなって思われてる、人狼。人をいたわると書いて、人狼。
はい。
ね、これの完全版ですわ。
完全版。
以前に販売されていたのは、ユニパックで入ってた、ちょっとテスト版みたいなのを売られてて、それも面白かったから、勝手にランキングで紹介させてもらいましたけど、人狼嫌いな人でも遊べる、ちょっと会社をテーマにしたね、パーティーゲームなんですよ。だから人狼が苦手、ちょっと推理戦怖い、
うん、
人を疑いたくない、そんなあなたもできる、
はい、
鬼山さんの人狼、これの完全版。
そうですよね、
すごいパッケージ、
パッケージ、ほら、
まあ、
完全版ですから、は
い、
カードなんかもね、しっかりとし
てます
んで、これによって締めくくられるわけですわ、
はい、
うん、という人狼、こちら2900円でございます、うん、はい、ぜひ手に取ってみてください。
はい、
F の28でございました。
はい、
はい、では続きまして、日曜日の W26 キンバートさんのアンダーザテーブラー。お、3800円しますね、3800円。ちょっとね、強気な感じしますけど、お二人知らない、はい、アンダーザテーブラーはですね、なんと、机が入っているのです。机。
机が入ってる。新しいコンポーネントですね。
そうでしょ、机型の何かじゃなくて、はい、
机が入ってる。
そう、小型の机が入ってて、
時代もここまで。
で、机の下でですね、はい、ちょっとゴニョゴニョするっていうゲームなんですね。手と手が触れ合ったりとか、
はい、
なんかカードのやり取りをするみたいな、ほら書いてる、ほら、触って当てる正体、陰徳パーティーゲームって書いてますよ。
あら、
飲み会の雰囲気を出しながらやると楽しさ、あ、
わお、
いいじゃないですか、こういうゲーム。これでこそですよ、はい、ゲームマーケット、
はい、
飛びっきり飛び抜けてね、スケベ
スケベ
スケベ。
そしてこれを作ったのがなんと畑さんですわ。クレイブラッドの畑さん、もうホラボドにもたびたび出ていただいてます、はい、卸業としてボードゲームを全国にお子さん向けのゲームを売るぞと言って、はい、ドイツから帰ってきて、はい、いろんなねゲームを輸入しては売っていらっしゃるあの畑さんが、
はい、
元保育士ですぜ、
はい、
こんなスケベなゲーム畑さんらしいな。
いろいろ考えちゃいますけどね、
畑さんらしい。そうなんですよ。だからこれクレイブラッドっていう、サークル名ではなくて、はい、キンバートっていう名前で今回出展されてますんで、皆さんお気をつけてね。はい、はい、W26 アンダーザテーブラーでございます、うん、これはもう物がいいんで、あ、ゲームマーケットでこんなん買ったよ、え、何それ気になるっていう意味ではトップクラスですわ、これお値段以上だと思います。はい、では続きまして、両日エリア07、こちらはですね、約束の場所へ、これモディアスゲームデザインですね、
うん、
なんとこちら台湾版マーダーミステリーなのだ、今回のゲームマーケットで販売されます、は
い、
マーダーミステリー、台湾版のものです。
すごい。
ほら、これ楽しそう。ちょっとね、アニメチックなテイストなんで、うん、若干まあね、見た目によっての、好き嫌いはあるかもしれないですけど、うん、まあ、さっきも言ったように、マーダーミステリーですから、
はい、
絵なんか関係ねえから、
うんうん、
それぞれどんだけ役になりきるかだから。はい、そして、なんと、こちら、GM が必要ではない。
お
ー、ゲームマスターなし、全員楽しめる、
はい、
そして6人専用、結構これいいよ、
いいですね、
8人いらない、10人いらない、
は
い、6人でできる、
6人だったら、
ただ5000円なんだ、5000円なんだよ、そこだけですね、まあ、どうしても輸入品になるんで値段はアップしてしまうんですけど、まあまだミステリー好きとしては今やっぱ私も欲しいなってとこで5000円奮発しようかなってとこです。うん、はい、っていうのがエリア07の約束の場所へでございます。数多分少ないんでね、欲しい人は急いで行った方がいいですよ。はい、では続いて両日の G11、12、サザンクロスゲームズさんで販布されます、ライデン1593。
1593。
あらあら、こちら、はい、なんと、
はい、
シュピールディスオーダーのハイライフさんが作りました。シュピールディスオーダーといえば、星を渡るですよ。星渡
る。
星を、あら、
ま、
知らないの、
はい。
あー、ゆばこさん、
はい、
もう、あ、そっか、でも星を渡るってだいぶ前になりますもんね、言ってね。
そうですね。
うん、星を渡るはですね、
はい、
ゲームマーケット神戸にて販布されて、ホラボドでも、
はい、
その時の勝手ランキング1位にさせてもらった超名作ですって。
やりたい。
これはいいよ。で、この星を渡る名作生み出したハイライフさんが、
はい、
ゲームマ大阪ね、あそこで頒布する予定だったライデン1593、うん、これ間に合わなかったんですよ、コンポーネントが。
あ、そういうことなんですか。
そう、
うん、
で、それがやっと今ハイライフさんの思いが詰まったこちら新作でございます、
はい、
3500円、
うん、
安定のゲーム性ですからね、うん、はい、ぜひ購入いただきたい G の11、12、ライデン1593でございます、
はい、
では最後です、おすすめ品15作品、最後はですね、両日エリア26、ジェンテスデラックスウィズエディションでございます。
おー、
ジェンティス、しかも1万円です、これ。
お、1万円。
はい、これケンビルさん、これはですね、海外で有名なゲームです。日本では流通は、どっかが一時したのかな、いや、なかったかな、もうみんな個人輸入されてる方が多いんですけど、名作のジェンティスのキックスターターで集まったデラックス、要は豪華版なんですよ。コマとかももう一新されてめちゃくちゃ豪華になってます。で、ジェンティス持ってない方はもうここでマストバイですね。ただ、これがもうすでに情報出てましたけど、土曜日で30個だったかな。で、日曜
20個
だったかなっていうのが出てたんで、よっぽど早くに行って並ばないと間に合わない気はするんですね。頑張ろうかなと思います。 はい、っていう、このジェンジス、はい、豪華版ですね。エリア26、ぜひ開幕ダッシュしてください。はい、そしてね、これをホラボトで言っちゃうっていう私の太っ腹感。
はい。
敵を作る。
敵が出ちゃう。
出ちゃう。
っていうところでした。はい、15作品どれも欲しいでしょ、
はい、気
になっちゃう。
気になっちゃった。
ぜひ、お財布と相談して、買っていってください。
はい。
そして、終わりではないんですね。
はい。
15作品以外にも、まあ、ちょっと素早く紹介させていただきたいおすすめ品、他おすすめ品があるんですけれども、はい、まず土曜日の M4950 であります、シロップゲームズさんのポンプ消防隊。こちらも面白そう。これ取り手なんですけどね。またアートワークもいいし。そしてシローさんのね、まあ、ゲーム性はまた熱いんだ。これもいいですよ。続いて、日曜日の S14 番。佐藤ファミリアさんのケーキを作ろう。
うん、
これはもう佐藤ファミリアさんですから、もう安定したこうお子さんから遊べる。これしかもですね、6歳かな、はい、から遊べるゲームになってます。これはお子さんいらっしゃる方は絶対買った方がいいですね。はい。そして土曜日の U03、クジラ玉さんのねぶたビート。ねぶたビート
ですね。ねぶたビート。かっこいいですね。
今結構ツイッターで動画が出回ってますね。はい、ラッセラーってやってますけど。
はい、
ねえ、タニシさんがやったせいで、タニシクラフトワークスさんのゲームかなと思ったら違うんですね。クジラ玉さんのゲームなんですけれども。
勘違いして
る。はい。これがまあアクション系のゲームでございます。家がね、まあ一軒家だったりとか、あんまりこう隣の人に怒られない人はぜひ買っていただいて、ちょっとここは気をつけないで立って遊ぶゲームなんでね、はい。はい、気をつけていただけたら、これもかなり期待です。はい、続いて、両日の R32、MSG クリエイトさんの百貨店、
うん、
お湯箱さん見ました？コンポーネント百貨店すごいよ、
はい、
これまでね、まあ結構ライトめなゲームを作ってて、はい、でホラボドでもいつかおもげ作りたいんだってね、うん、奥空さんが言ってたんですよ、
うん、
それがとうとう叶った、
まあ、
おもげそしてボードもドーカーンとなって、はい、百貨店にこうエスカレーターの、ね、タイル置いていって、
そう、
すごい楽しそう、はい、これは4500円、ちょっと高めですけど、はい、コンポーネント見たらもう絶対買いたくなる可愛さ、
うん、
そして内容量、まあ、90分のおもげでございます、はい、
はい、
ぜひ購入していただきたい。続いて両日の A の14、こちらゲームスターバネストさんですね、うん、もう老舗、超老舗の店舗さんでございますが、うんうんうん、バネストさんのサブテキスト、それからミクロポリス、キャッスルランページは私個人的には超気になっている、はい、これも海外品ですけれども、うん、特にサブテキストなんかはですね、はい、作者はウォルフガング・ウォルフですよ、クワックサルバーの、
はい、
ザ・マインドの、
はい、
絵を描くゲームでございますよ、はい、そしてブルーのカタラのミクロポリス、ブルーのカタラですからね、はい、でさらにマティウス・クラマーのキャッスルランページ、これ3作品ともですね、みんな注目してるわけだ、ゲーマーは、
うん、
うん、特に創作ゲームは買わないって言ってるタイプの人もやっぱここ集中するんで、
うん、
朝はやっぱ激込みでしょうね、
うん、
はい、というところでした。ではあと新作ではないですけど、ゲームマ大阪ハンプ品のおすすめ作も紹介します、うん、はい、これはもう今回の新作じゃないですよ、でもゲームマ大阪での新作だったんでね、ここでおすすめさせていただきたいし、うん、絶対買った方がいいと思うのは、はい、私も遊んだ上でおすすめするやつを今から言いますね、
うん、はい、
これも素早く言いますけど、はいはい、まず密談、こちら、はい、密談です、
はい、
これはですね、アンダーハートルックルックさんの新作なんですけれども、これもめちゃくちゃスケベなゲームです。おっぱい揉みます。おっぱい揉むカードとか入ってます、
はい、
女の子を口説くときにキスしましたと、あなたどうやってキスしましたかっていうのを推理する、人の恋愛事情を推理するゲームです。これもまあめちゃくちゃ遊んでます私、毎回ゲーム会でみんなとやってやる、すごいよこれ、絶対買った方がいいよ、はい、 N42 の密談でございます。続いて、F34 のニックネーム、これフローリッシュゲームズさんの、はい、作品で、これ女子中学生が作ったんですけれども、そう、中学生が作ったんだ、ふんふんじゃないんですよ、
うん、
すごくよくできてる、メモリー要素もありつつセットコレクションしていくんですね、うん、そしてゲームが終わった頃には相手に対してニックネームをつけて、殿とか呼んだりとか仲良くなれるゲームなんですよ、は
い、
そう、カオル殿とかね、カオル様とかね、
うん、
知らない人同士で遊んでもその後笑顔で終われるという、うん、いいゲームなんだな、これがな、はい、では続いて、もうどんどん乱暴になってきましたけれども、R の0102の、こちら、サーシ&サーシさん。さて、私が何を押すか。
はい。
こちらですわ。でーん。ゲームバックボリューム2。
これ はおしゃれですよ。
かわいいよ、このトリコロールカラーの。
かわいいの。
いいでしょ、
いいです、ね、
これ4500円するの。
かわいい。ちゃんと作ってありますね。
ちゃんと作って、これ、中見て。ジッパーついて、ほら。
はい。
中に小箱も入るんだ。
おー、素晴らしい。
今回は、ノスゲームさんが出展されないんで、ボードゲームバッグとしては、こちらをぜひ。
かわいい。
買って。ちょっと、ね、男の子も、女の子も。
それはかわいい。
私なんか近くのイオンモールに行くときにですね、はい、何にも入ってないのにこれ持ってってます。そう。それぐらい私も大好きなこのデザイン、はい、見てみてください。はい。はい、では続いて最後ですね。J の18、看板メニューです。もうこれはもう仕方ない。言うしかない。
はい、そんなこと言わないで。
チュパミさんに怒られる。はい。これはドイツゲーム喫茶 B カフェさんで出る、はい、まあ、看板メニュー、チュパミさんがアートワークしましたよね、はい。そしてゲームは酢豚さんが、グループ SNE の黒田さんが、やられてますから、
はい、
もう面白さはね、もう、
はい、お墨付き。
お墨付きでございますよ。はい、なのでぜひ買っていただいたら、私も喜びますし、はい、チュパミさんも喜びます。
喜びます。
これ J の18です。
はい。
はい、といったところでした。したね、もう汗がもうすごいよ。
汗もですし、だって声がね枯れてきてるんですよ。
やばいじゃん。
ね、
戻った。
で、まだ言わなきゃいけない。これ各種イベントも盛りだくさんありまして、
はいはい、
やっぱこれだけゲームマーケット大きくなってくると、各ブースでイベントもやるようになってきたんですね。天然、うん、ゲームズさんで生収録があったりとか、うん、ジェリージェリーカフェさんでいろんなその舞台俳優さんだったり、ゲームデザイナーさんだったりの発表会があったりとか、いろいろあるんですが、なんと、はい、今言ったエリア33ジェリーカフェブースにて、
はい、
私も出ます。
おぉ、
ホラボドが公開収録するんですよ。
うわ、すごい。
16時から17時。
はい。
なんと、ジェリカフェブースにて、特設会場があって、そこでホラボド公開収録が決まりました。
素晴らしい。
これテーマはですね、
はい、
創作ゲームから全国流通商品へということで、
はい、
まあ、ちょっと勝手に言っちゃうと怒られそうなんで、はい、誰が出るかはまあね、ツイッター等を追っていただけたらいいんですけれども、はいはい、どうやったらこう一般流通商品に繋がったのかっていうね、
う、
今書店で買えるあの作品や、アマゾンでも売っているあの作品、
はい、
あれがどうしてそうなったかっていうところを、私がそこで公開収録で、どうなるのか、ね、それまで喉が持っているのか、
そうです、あの16時ですか、
インタビューも撮ってるし、
はい、結構
その前日にもめちゃくちゃ収録してるのに、
そうですよね、
まあ心配ですけれども、ね、頑張ります、
はい、
はい、でカオリンさんもぜひ遊びに来てください、
はい、
いじりますんで、
はい、
公開収録のうまみは客いじりですから、
もうそっと見よ、
うん、
そっと見、
そっと見で、お願いします、
はい、
こちら土曜日の16時から17時なんでね、日曜日じゃないんで気をつけてください、はい、というところです、
はい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、はい、じゃあ告知に入っておりますわ、
はい、
長丁場でしたね、
長丁場でしたね、
やばかったですね、
ちょっとパッケージ分かってないものもあったので、
うん、
今改めて見て、
はい、
これは欲しいなって、かなりちょっとこれは現場忙しいね、
現場忙しいよ、
忙しい
な、はい、でゆばこさんは土曜日に、
はい、土曜日
お客さんとして来られますし、
はい、
かおりんさんはねスタッフとして、
はい、そうですね、お手伝いさ
せて、あ、でも一応言ってきますけど、ディーラーダッシュ禁止ですからね、
はい、
ディーラーダッシュっていうのは、はい、開幕30分は購入禁止です、
はい、
これね前にねディーラーダッシュしてる人いたんですよ、
あら、
そう、誰とは言わないんですけど、はい、そう、やってる方がいて、私が朝並んで買えなかった
、
ゲームをなんかディーラーなのに持ってて、
あら、
俺は買えたよとか言われて、はぁみたいな、
それはちょっとね、
そう、それ、それは絶対禁止、
ね、
でも意外と知らない人いるから、
は
い、ディーラーダッシュは禁止です、
はいはい、
30分我慢してください、はい、今度見つけたらもう絶対事務局言いに行きますから、はい、作ってやるから
ね、
うん、はい、なんでかおりさんも気をつけてください、
は
い、
守りますよ、ルールは、
で、次回、まあ、来週のホラーボードはですね、当然、はい、ゲームマ会場インタビュー1日目としてのね、はい、インタビュースペシャル配信予定ですから、
はい、
ゲームマに行けなかった方もこれを聞けば、その臨場感が味わえるという企画です、
はい、
お願いします、はい、じゃあもういつもの言って終わりましょう、
はい、
じゃあこれはゆばこさんに言ってもらえますか、
ぜひ、そうですね、
はい、
素敵なお声で言っていただきたい、
大役ですね、ここを読んでください、ここ
じゃあ行きます、ホラボドはシーサーブログでやってます、ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください、 iTunes からも聞けます、自動的に更新されるので便利です、 Twitter アカウントはアットマークホラボド、ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください、
はい、ありがとうございました。というところで、この1時間半の収録、そして配信してる時にはまあ1時間ぐらいですけれども、
そうですね。
まあゲーム前に備えてね、早めに寝たいなと思うんですけれども、はい、編集が待ってますから。
ね、地獄の編集が待ってます。
つらたんですね、はい。金曜日はね、私、前日会をやりますからね、はい、全国から集まってクリエイター、そして店舗さん、バイヤーさん、いろんな方を集めてね。
久しぶりに、カオリンもいますよ。
あ、カオリンさんもここに来て。
仕事休んで。
やったぜ。
やったぜ。
楽しみましょう。
はい、
じゃあ終わりましょう。
はい、
もういいですか、なんか言い残したことないですか。
ないです。もうゲーム場前にも言うことなんてないですよ。
ゆばこさんもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。また出てください。
またお願いします。
じゃあ茶おりますか。
茶おります。
はい、
はい、
じゃあ皆さんも頑張ってゲームマーケットレッツエンジョイしてください。
レッツエンジョイしてください、
はい、じゃあせーの、チャオチャオ。